ひとり親世帯への臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、経済的な影響を受けやすい児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方に対し、臨時特別給付金の支給を行います。家計が急変するなど、収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯等も給付金の対象となります。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。対象、基本給付、次の丸1から丸3のいずれかに該当する方。丸1、2年6月分の児童扶養手当が支給される方。丸2、公的年金等を受給しており、2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。なお、児童扶養手当の申請をしていれば、2年6月分の児童扶養手当の受給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。追加給付。基本給付の丸1または丸2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が減少した方。支給額。基本給付。1世帯5万円。第2子以降、1人につき3万円。追加給付、1世帯5万円。支給手続き、基本給付の丸1に該当する方は申請不要です。それ以外の方は、8月3日月曜から3年2月26日金曜までに申請が必要です。児童扶養手当認定者には、7月下旬に給付金の案内の文書を送付します。詳しくは、児童青少年課女性支援係、電話 470-7736 へ。ライジングサン、市長並木克美。7月に入りました。緊急事態宣言が解除された後も、都内を含め全国で感染者が発生しており、まだまだ気を緩めてはならない状況です。さて、夏を迎え、大変気温も高くなっています。熱中症への注意も重要な時期です。そして、大雨や台風シーズンを迎え、災害に対しても備えが必要な時期でもあります。コロナ禍で迎えるこのシーズンは、従来よりも慎重かつ早めの備えが必要と考えます。熱中症対策には水分補給や屋外活動などでの注意が必要ですが、マスク着用など従来と違う環境も生まれ、その対応はより難しくなってきます。災害時の避難に関しても、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、避難所の密集・密接を避けるためのスペースの確保や、衛生対策の徹底など、これまでとは違う運営が必要になります。台風などは早めの避難が求められていましたが、コロナ禍では避難所に向かうべきか、自宅や知り合いの家に避難する方が良いのか、改めて分散避難について検討しておくことが重要になってきます。ハザードマップを参考に、ご自宅周辺の安全を確認するなど、災害時の対応について検討を始めてください。コロナ禍で迎える初めての大雨・台風シーズンです。市民の皆様の安全をお守りすべく取り組む所存です。しかし、何と言っても皆様自身が意識を持ち、備えをしていただくことが重要です。一人一人が感染症対策を行いながら、その上で複合的に発生する災害に対し備えていただき、 また、自ら身を守る意識を高めていただくことも大切です。災害については、防災防犯課、電話 470-7769、熱中症対策については、健康課保健サービス係、電話 477-0022 へご相談ください。防災マップ、洪水ハザードマップ QR コードがあります。児童手当、乳幼児義務教育就学時医療費助成制度、現況届の提出はお済みですか？児童手当、6月分以降の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。医療費助成制度、現在お手元にある乳幼児義務教育就学時医療証の有効期間は、9月30日水曜までです。2年1月1日に住民登録がある方には、有効期間が10月1日木曜からの医療証を9月下旬に送付します。ただし、2年1月2日以降に転入した方は、所得状況が確認できないため、現況届の提出が必要です。手続きが必要な方には、用紙を送付していますので、未提出の方は至急提出してください。現況届が提出されないと、6月分以降の児童手当が受けられません。また、10月1日以降の医療証が交付されません。詳しくは、児童青少年課、電話 470-7736 へ、難病医療費助成について、難病医療費助成制度、国または都が指定した難病医療費助成の対象とする指定難病に該当する方の医療費を一部助成する制度です。患者の方の医療費負担の軽減を図るとともに、医療費助成を通じて病状や治療状況を把握し、治療研究を推進する目的を併せ持つ制度です。対象者、国が指定した333疾病、指定難病、または都が指定した8疾病に罹患している方で、次の1または2のいずれかに該当する方。1、病状が厚生労働大臣、または知事が定める認定基準に該当する方。2、前期1に該当しないが、医療費が33,330円を超えた月が、申請月以前の12ヶ月以内に3ヶ月以上あった方。申請方法。申請に必要な書類一式は、障害福祉課にあります。難病指定医が作成した臨床調査個人表、診断書と申請に必要な書類を揃えて障害福祉課に提出してください。B 型、C 型肝炎医療費助成制度。B 型、C 型肝炎のインターフェロンフリー治療、B 型肝炎の核酸アナログ製剤治療及びC 型肝炎インターフェロンフリー治療にかかる医療費を助成する制度です。申請方法。申請に必要な書類一式は、障害福祉課にあります。所定の診断書と必要書類を揃えて、障害福祉課に提出してください。各必要書類が必要な方は、どうかに問い合わせてください。なお、臨床調査個人表は、厚生労働省のホームページから、肝炎の診断書は、東京都のホームページからも取得できます。難病医療費助成、小児慢性医療費助成、B 型ウイルス肝炎、核酸アナログ製剤治療医療費助成の有効期間の延長について、 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得などのみを目的とした受診を回避するために、有効期間の満了日を1年間延長するように省令を改正し、令和2年4月30日に公布・施行されました。このため、対象の方は今回更新の手続きをする必要はありません。ただし、保険証や住所などを変更された場合には、通常通り手続きが必要です。また、昨年度と課税状況などが変わり、月額上限額の変更を希望する方も手続きが必要です。郵送での申請を希望する方は、事前にどうかまで問い合わせてください。対象者、2年3月1日から3年2月28日の間に有効期間が満了する方、受給者証等の取り扱い、有効期間が満了する方から順に、期間延長後の受給者証は、東京都福祉保健局から送付されます。新しい受給者証が届くまでは、現在お持ちの受給者証を使用して受診することができます。詳しくは、どうか地域支援係、電話 470-7747 へ。8月のお気軽に無料相談。表を読みます。相談は全部で24項目です。相談内容、定員、相談日、時間、会場、相談員、予約開始日、問い合わせ先の順に読みます。法律相談。相談日は4日あります。定員はいずれの日も8人。5日、12日、19日、26日、いずれも水曜日の午前10時から、市役所2階相談室で、相談員、弁護士、予約開始日、5日と12日は7月30日木曜日、19日と26日は8月13日木曜日、午前8時半から電話で生活文化課、470-7738 へ。不動産、相続、会社の登記等相談。定員5人。5日水曜日午後1時から市役所2階相談室で。相談員、司法書士。予約開始日、7月28日火曜日。午前8時半から電話で生活文化課、470-7738 へ。表示登記、土地の境界等相談。定員4人。5日水曜日午前10時から、市役所2階相談室で。相談員、土地家屋調査士。予約開始日、7月28日火曜日、午前8時半から、電話で、生活文化課、470-7738 へ。相続、遺言、成年後見等手続き相談。定員5人。12日水曜日午後1時から、市役所2階相談室で。相談員、行政書士。予約開始日、8月6日木曜日、午前8時半から。電話で生活文化課 470-7738 へ。税務相談。定員5人。19日水曜日午後1時から市役所2階相談室で。相談員税理士。予約開始日8月11日火曜日午前8時半から電話で生活文化課470-7738 へ。人権身の上相談。8月は実施しません。定員4人。相談員 人権擁護委員。問い合わせ先、生活文化課、電話 470-7738 へ。不動産取引相談、定員5人、6日木曜日午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、宅地建物取引士、予約開始日、7月30日木曜日、午前8時半から、電話で、生活文化課、470-7738 へ。交通事故相談、定員5人、26日水曜日、午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、弁護士、予約開始日、8月20日木曜日、午前8時半から、電話で、生活文化課、470-7738 へ。年金、労災、雇用、保険、人事管理等相談。定員4人。26日水曜日、午前10時から、市役所2階相談室で、相談員、社会保険労務士、予約開始日、8月20日木曜日、午前8時半から、電話で、生活文化課、470-7738 へ。女性の悩み事相談。相談日は5日あります。定員はいずれの日も5人。3日月曜日、午前10時から午後4時半。4日火曜日、21日金曜日、24日月曜日、31日月曜日、午前10時半から午後4時半。会場はいずれも市役所2階相談室。相談員、女性カウンセラー。予約開始日、3日と4日分は7月22日水曜日、21日、24日、31日分は8月5日水曜日、いずれも午前9時から、電話で男女平等推進センター 472-0061 へ。女性弁護士による法律相談。定員4人。7日金曜日、午前9時半から午後0時半。市役所2階相談室で。相談員、女性弁護士。予約開始日、7月17日金曜日。午前9時から電話で男女平等推進センター 472-0061 へ。経営相談。平日の午前10時から午後4時、東久留米市商工会館で、相談員、市商工会経営指導員。予約は前日までに東久留米市商工会、電話 471-7577 へ。耐震相談。7日金曜日午後2時から5時、市役所1階屋内広場で、相談員、東久留米建築設計協会会員。問い合わせ先、同協会事務局、桑原建築設計事務所。電話476-1515へ。教育相談、2箇所あります。中央相談室、整備教育文化会館内教育センター。電話 473-3667。火曜日から土曜日の午前10時から午後5時まで。滝山相談室、西部地域センター内。電話 475-8909。月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで。水曜日は午後6時まで。いずれも相談員は教育相談員。電話相談もできます。 母子父子相談。すべての会長日の午前8時半から午後5時。児童青少年課、市役所2階で。相談員、母子父子自立支援員。問い合わせ先、児童青少年課。電話、470-7736。身体障害者相談、8月は実施しません。相談員、身体障害者相談員。問い合わせ先、障害福祉課。電話、470-7747。または、ファックス、475-8181 へ。知的障害者相談、8月は実施しません。相談員、知的障害者相談員。問い合わせ先、障害福祉課。電話、470-7747。または、ファックス、475-8181 へ。心身障害者、障害児相談。平日の午前9時から午後5時、幸い福祉センターで、相談員、幸い福祉センター支援員、問い合わせ先、同センター、電話、477-2711。職業相談、すべての会長日の午前9時から午後5時、市役所2階ワークコーナーで、相談員、ハローワーク三鷹職員、直接会場へ。住宅増改築相談、8月は実施しません。消費者相談、電話相談のみ。平日の午前10時から正午と、午後1時から4時。相談員、消費生活相談員。問い合わせ先、市消費者センター、電話 473-4505。行政相談、8月は実施しません。問い合わせ先、生活文化課、電話 470-7738。妊婦訪問、赤ちゃん訪問。助産師、保健師が直接ご自宅まで伺います。問い合わせ先、健康課保健サービス係、電話 477-0022。 生活困窮者自立相談、すべての会長日の午前9時から午後4時、福祉総務課市役所1階で、相談員、相談支援員。問い合わせ先、福祉総務課、電話 470-7741。表を終わります。